改めて皆さん、メリークリスマス。今ダンスチームが捧げてくださった賛美はイザヤの9章6節に基づいています。その聖書をですね、ちょっと最初に読みたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。皆さん、この今年どういう、皆さんシーズンを迎えましたか？私たちはよく世界のために平和がありますように、どこどこで本当に平安がもたらされますようにと祈ります。でも大事なのは、私たちの内側に平和、そして平安はあるでしょうか？平和、平安というのは私たちが自分で生み出すことができないものなんです。私たちの内側には、また絶えず私たちの周りの外には、さまざまな困難や問題があります。しかし聖書ははっきり言っているのは、どのような中においても神の平和が私たち一人一人のうちに訪れると言っているんです。クリスマスの出来事はまさにそのことが起こりました。12月は贈り物のシーズンですね。クリスマスのプレゼントや、まあ日本ではお歳暮というものがありますけど、私も間もなくですね、2歳半になる息子に何をプレゼントしようかと今いろいろ考えてるんです。でですね、やっぱりトミカのセットかなっていうね今、でもですね、それ考えると次は三輪車になって、そして自転車になって、もしかしたらよくよくはですね、そのうち本物の自動車が欲しいと、車が欲しいと言い出しかねないと思ってですね、ちょっと考えあぐねてるんですが、ぜひ皆さんにですね、どんなプレゼントがいいかちょっと知恵をいただきたいなと思います。本当にで、とにかくですね、プレゼントをもらうといつもワクワクした気持ちが体中を巡れます。そしてまたプレゼントを送るときですね、期待と不安で相手が最高の笑顔で応えてくれることを祈ります。妻にですね、婚約指輪を差し出すと同時にプロポーズした時のことを今でも覚えてます贈り物はですね、物だけではない思いが込められてるんです。気は心っていう言葉があるんですが、気は心とは量や額がわずかであったとしても本人の真心の一端を表すものであるということで、たとえわずかなものであっても真心がこもっていれば相手に対して誠意の気持ちがあるということを意味するものです。さらに英語のことわざでですね、 A gift is valued by the mind of the giver というものがありますが、日本語に訳すと、贈り物は贈り主の心によって評価されるという意味です。ところで、贈り物をするすべての人の中で最も賢明だった2人の物語を皆さんはよくご存知だと思います。そうです、王ヘンリーが書いた有名な物語、賢者の贈り物です。ご存知の方が多いと思いますが、何度聞いても心温まる素晴らしいですね、物語ですので、少しちょっとシェアをさせていただきたいと思います。ジムとデラという貧しく若い夫婦がいて、クリスマスも近いというのに、2人の家にはプレゼントをろくに買えるお金がありませんでした。デラは夫のジムのために素敵でめったにないプレゼントをずっとあれこれ考えていました。そしてついにあることを思いついたんです。素晴らしいプレゼントと、そのプレゼントを手に入れる方法を。夫婦の家には大切にしていた宝物が2つありました。1つはデラの髪です。褐色の美しく輝くですね、長い髪。そしてもう1つはジムの家の宝として受け継がれた金時計でした。デラはちょっとためらって涙をこぼしてからある決意をしました。そして床屋に行き、自慢の髪をですね、バッサリと切って売ってしまったんです。そしてそのお金でジムへのプレゼントを買いました。その後、夕食の支度を済ませ、ジムの足音が聞こえるとデラは祈りました。神様、どうかジムが私のことを今でも可愛いと思ってくれますように。それから部屋に入ってきたジムがデラを見て青ざめます。そこでデラは 髪を切って売らなければプレゼントが買えなかったといい、でもどんなに素晴らしいプレゼントを買うことができたかを伝えるんです。そして髪なんてまた伸びるからと訴えるように説明しました。ジムはしかしそこでまた呆然としているんです。デラはそれを見てとても心配になりました。けれどもジムは、僕は見た目で女の子を判断したりしないと。でもこのプレゼントを開けたら、もし君がこのプレゼントを知ったら、僕がなぜ呆然としているかその理由がわかるさと言います。そこにはなんと宝石を散りばめられた髪飾りがありました。デラはその美しい髪飾りを胸に抱き、涙を浮かべました。そして髪はすぐに伸びるわと言い、その髪を売って手に入れたプレゼントをジムに差し出したんです。デラはジムから差し出されたプレゼントを開けました。なんとそれは金時計につけるための鎖だったんです。そしてそれからジムは椅子に腰掛けて微笑みました。クリスマスプレゼントはしばらくそっとしておこう。この髪飾りを買うために金時計を売ってしまったんだ。ここでこの物語は終わります。一瞬彼らはなんと取り返しのつかない愚かなことをしてしまったのだろうと思ったかもしれません。しかし彼らはそのことを通して最も大切なことを与え合うことができました。贈り物をするすべての人の中でこの二人が最も賢明で、贈り物をやり取るすべての人の中でこの二人のような人たちこそ最も賢い人だと言われています。世界中のどこであってもこのような人たちが最高の賢者です。そして彼らこそ本当の東方の賢者なのです。そうですね、この物語の著者オーヘンリーは語っています。こんなですね、今美しいですね、素晴らしい物語をですね、私も原稿に書き留めながらですね、ちょっとですね、最近ですね、美容院の話で、妻がですね、3年ぶりぐらいですね、美容院に行ったんです。3年ぶりです。そして私とですね、対照的に、本当に長い髪だったんですが、私と対照的にですね、それで美容院から帰ってきて、ここが大事なんですが、私の最初の反応は、結構バッサリ切ったね、と。驚きの表情を隠せませんでした。そしてジムのようにもしかしたら僕に髪飾りを用意したのかなと思いもなかったんですが、一瞬頭によぎったんですが、それから私が彼女に何と言ったと思いますか？ここからが大事で決定的で運命の分かれ道でした。似合ってはなくはないけど僕はどちらかというと長い髪の方が良かったかな、こんなことを言ってしまったんです。その後彼女はしばらく口を開いてくれませんでした。聞いてくれませんでした。本当にバカです。で、私は愚かです。で、これが私の今の現実だったんですが、この平和のメッセージを準備しているときになぜこのようなことが。ぜひですね、このクリスマスシーズンにどうか私たちのこの夫婦に神の平和が訪れるようにお祈りいただければ本当に感謝します。そしてクリスマス本番はでもまだこれからです。クリスマスの本番はまだこれからなんです。だから心に届く言葉やプレゼントを妻にこれから送ろうと思います。そして挽回したいと思います。とにかく相手の幸せのために自分の大切なものを投げ出したジムとデラでしたが、そうすることによって2人は最も素晴らしい贈り物を手に入れました。本当の幸せは相手を利用するんじゃなくて相手に与えて得られる幸せのことであるのだと思います。別の言い方をすれば、本当の幸せは自分の幸せよりも相手の幸せを先に考え、そしてまたそうし続けることからもたらされます。そしてこの素晴らしい物語はさておき、最も美しく素晴らしい物語は次の物語にあります。聖書の御言葉ヨハネの3章16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。本物の贈り物には贈る側の無償の心があります。神は愛です。与えるということについて、もしかしたら愛がなくても与えることはできます。 しかし与えることなしに私たちは愛することはできません。そして神は私たち一人一人のことを愛し理解しているからこそ最高の贈り物を与えてくださいました。その贈り物こそが愛する一人子イエス・キリストなんです。そしてイエス・キリストは平和の君と呼ばれます。イエス・キリストこそが平和の君ですから、本当の平和はイエス・キリストを通して与えられます。何か平和が別にあるんではないんです。イエス・キリストそのものが平和であるお方だからです。そして聖書でいう平和というのはシャロームという言葉で、日本語の平和という言葉では言い尽くせないほどですね、豊かなたくさんの意味を持っています。すなわち単に争いや揉め事がない平穏無事だということじゃなくて、それにもかかわらず神様の祝福が満ち溢れている、そういう状態を表している言葉です。そしてまたこのシャロームは日本語での平和のほか平安、そして穏やかという言葉で聖書で訳されています。実は私の息子のセオンという穏やかというのもこの名前からそのシャロームという意味をつけてですね、込めてつけました。穏やかというのもですね、単に争いや問題や困難がなくて穏やかっていうんじゃなく、それにもかかわらず神様の祝福に満たされている穏やかさ、そして神様の祝福による平和平安をもってという意味です。私たち現実に人生においてさまざまな苦しみや戦いや困難があるかもしれません。不条理な出来事や痛みがを避けて通れないんです。しかしそれらを乗り越えていくことのできる本当の心の平安が与えられると聖書は言っています。しかもそれは何かあったら吹っ飛んでしまいそうな弱々しいものじゃなく、その平安は私たちを満ち足らせるもの、ちょうどコップに水を注いでですね、水の中にその溢れるばかりですね、コップから溢れ出ていくような感じにですね、私たちは神の平和によって満たされていく、満ち足りていく、この人生の中において、どのような状況の中においても満ち足りていくんだっていうことを伝えているんです。そこで今日はイエス・キリストを通して与えられるこの平和について2つのことをですね、話したいと思います。1番目ですが、本当の平和は主なる神が共にいて、そして共にいてくださることを通してもたらされます。本当の平和は主なる神が共にいてくださることを通してもたらされます。この平和はイエス・キリストを通してもたらされました。イエス・キリストこそが平和の君であり、その名はインマヌエル、そして神が私たちと共におられるという意味だからです。神は神ご自身が共におられるということを私たちに目に見える形で示す印としてイエス・キリストを与えてくださいました。次の御言葉ですね、マタイの1章21節から23節をちょっと読みます。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方が自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味です。先ほどの賢者の贈り物の話でジムとデラの2人は相手が一番望んでいるものを何であるかをよく分かっていました。なぜでしょうか。それはそれぞれが相手を思い、そして心から愛し理解し合っていたからです。だからこそ相手が望んでいるものを与えるためにそれぞれ自分の最もですね、高価な犠牲を惜しまずに捧げることができました。ましてや天の父なる神とイエス・キリストはどうでしょうか。イエス・キリストは父なる神が望んでおられることが何かを知っていたんです。そして父なる神の願いは神によって愛されるために作られた人が神と共に永遠に生きることでした。しかし人の中にある罪が神と人との関係を断絶してしまったんです。その結果神の平和が失われ、私たちの人生には問題や争いや痛みや悲しみ、そして死がもたらされるようになりました。父なる神はそのことを深く悲しみ心を痛まれました。しかしその罪の代価には 清く全く汚れのない子羊の命である血と代価を要求としました。そこで愛する一人子イエス・キリストを送り、犠牲とされることを決めたんです。イエス・キリストの十字架によるなぜなら身代わりの犠牲を通して、罪許され、そして清められて、神との平和が築かれていくからです。イエス・キリストが十字架にかかられ、そして血を流され、死なれたことにより、罪のあがない、そして償いが完全になされました。そしてそれだけじゃなく、死んで3日目によみがえられたことを通して、神と共に私たちが永遠に生きる道をもたらしてくださったんです。そのことの最初の印、奇跡を示すためにこのクリスマスの出来事があります。それは、見よ、少女が身ごもっている、その名はインマヌエル、神が共におられる、すなわち神が私たちと共に住むために人となって私たちのところに来てくださった。そして神である方が人となられたことにより、神と人が一つとされたということを目に見える形で私たちに表してくださったんです。誰でも父なる神が私の罪を救うためにこの世にイエス・キリストを与えてくださり、イエス・キリストがその罪の代価を十字架で全て支払ってくださったということを信じ、そして受け入れる人は神との平和がもたらされ、永遠の命を受けることができます。しかし同時にですね、今日皆さんに知っていただきたいことは、それをもたらされた父なる神の心です。それは、神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう私たちのことを愛されたということです。私たちのために愛する一人子イエス・キリストを十字架に犠牲にされた父なる神の思いはどれほどのものであったでしょうか。私にも一人子である息子がいます。そして出産の時に瀕死の仮死状態で生まれてきました。その時、私は神様に必死に祈ったんです。どうか息子を助けてくださいと。その後息子は奇跡的に命が助かり、そして私は涙して喜び、神に感謝しました。しかしその一方で、父なる神は愛する一人子イエス・キリストを私たちのために犠牲にされたんです。十字架上で叫ばれ、埋めかれるイエス・キリストをご覧になった父なる神の痛み、悲しみがどれほどのものだったでしょうか。またイエス・キリストは十字架上での苦しみの中で、父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているかわからないんですと父に取りなし願われたんです。イエス様は父の願いをよくご存知でした。そして父に取りなし願われたんです。ヨハネの3章16節の、神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された、この言葉はイエス・キリストご自身が直接この地に来て語った言葉です。それはなぜでしょうか。なぜ父なる神はそのようなことをなさったんでしょうか。それほどまでに私たちのことを愛しておられるからです。そして御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることがないように、神との平和、永遠の命を持つことができるようにということを決意し願われたからです。今やイエス・キリストを信じることを通して、神との平和、そして全く平安がいつまでいつでも与えられます。そしてこのクリスマスを祝う目的は、この父なる神の心を知り、その神がどんな時も私たちと共にいてくださるということを覚え、感謝するためのものであります。神は今や聖霊を通してどんな時も共にいてくださるということを私たちにはっきりと表してくださっています。とてもリアルで現実的です。そしてイエス・キリストは一度目は私たちの罪のあがないと許しをもたらすために来られましたが、やがて王の王、主の主、平和の王としてこの地を完全に治めるために再び戻ってこられます。その神がどんな時も私たちと共におられる、これ以上の慰めと励ましと希望はありません。ですから今日はさらにもう一つだけのことを知っていただきたいんです。2番目のポイントですが、たとえ変えることのできない現実の中に私たちが置かれていたとしても、 神の御心を求め、そして委ねるときに本当の平和が訪れます。ローマの2章8章ですね、28節を読みます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。昨年からコロナ禍で私たちの生活や人生にはさまざまな困難や問題がもたらされました。時にどれもこれも簡単にですね、答えのない難問ばかりで、ただ出口が見えない苦しみを味わい続け、一進一退を続け、前に向かって進んでいるかどうかもわからないぐらいの、また忍耐に忍耐を重ねるような日々を過ごされた方も多くいらっしゃったと思います。しかしながら、ここで言っていることは、今私たちが受けているどんな不当な苦しみも、もしかしたら慰められることを拒むような深い悲しみがあったとしても、また自分のどうしようもない罪や問題や弱さのゆえに招いた悲惨な出来事さえも、神はすべてをより大きな平和、平安のために用いてくださることがおできになる方です。神は私たち一人一人に計画を持ってくださっています。その計画は平安を与える計画であり、そして私たちに将来と希望を与えるためのものです。そして今日、イエス・キリストをですね、信じ、受け入れるお一人一人のうちに、このインマヌエルなる神が力強く臨んでくださり、そしてどんな中にあっても揺らぐことのない神の平和と、そして平安で心を満たしてくださいますように。そして今どのような中に、状況の中に皆さんが置かれていたとしても、神の計画を信じ、そして自分の状況を委ねる一人一人のうちに、神の平安と、そして計画がもたらされますように、心からお祈りします。最後にですね、祈る時を持ちたいと思います。よろしければ一緒に目を閉じていただけますでしょうか。愛する恵み深い天の神様、今日のこのクリスマス礼拝のひとときを心から感謝します。またこのクリスマスのこの礼拝を通して、あなたがこのクリスマスの本当の意味を、父なる神の心、思いを私たちに教えてくださったことを、主よ、ありがとうございます。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがないように、永遠の命を持つためであると。あなたが私たちのために愛する一人子イエス・キリストさえも惜しまずに与えてくださった、その計り知れない恵み、愛を心から感謝いたします。今日どうか信じる一人一人のうちに、あなたの特別な平和と平安で満たしてください。そして信じる一人一人のうちに、あなたの素晴らしい計画がもたらされますように。あなたは奇跡の神です。そして私たちと共に歩まれる方です。どんな時も共に歩んでくださる方です。どうぞこのシーズン、そのことをお一人一人が心からしていくことができますように、すべてを感謝して、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。